主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき始まりました。
うん、
みなずきさんは今年はどっかもう旅行行きました？
年明けてからですか？
はい、
うん、なんかありましたよ。
どっか、
この時期におすすめは四国も行ったし、
また四国行ったの？
四国はもうよく行きますよ。北陸も行ったな。北陸も福井県も行ったな、うん、
あら、
あとなんだろう、名古屋も行ったかな。
あら、
うん、
福井は何、恐竜見に行ってきたんですか？
いや別にカツ丼食べに。
カツ丼食べに、なんかスネちゃまみたいな。
いやいや、それだけじゃないけど。お揚げなんかね、すごい有名なとこあるんですよ。お揚げが。
お揚げ？
あ、お揚げさん。
あ、なんていうの？豆腐揚げたやつ。
あ、そうそうそう。
厚揚げの揚げ。うんうん、
あれのすごい有名な堺市やけ、なんだっけ。
福井シティにあるの？
福井じゃない。堺っていう町。堺、あの、古い大阪の坂に井戸の井かな、
うん、
うん、なんだ、竹札か、あの辺のなんかちょっと山手の方に一軒すごい有名なとこがあって、
菊人形の、
そうそうそう、そこでこんなごっついお揚げをなんか食べさす店があるんですよ。
土地お揚げみたいな。
あ、そうそう、あんな感じの。
あれうまいよね、
美味しいよね、
土地お揚げね。うん、あ、土地お揚げみたいなやつって、あれなんか真ん中切って、
うん、
ネギぶっぎゅうぎゅうに詰めて、
そうそうそう、
なんか味噌だれみたいな。
ソースじゃない、味噌でね、
うんうん、あれスーパーで時々売ってて、うん、来たら買うんだけどね、
はい、
うまいよね揚げってね。
揚げたてはすごく美味しいよ。
揚げの揚げたて、
そうそうそう、
それ食べたことないな。
父親の実家の親戚が豆腐屋さんで、
はあ、
うん、まあ、しかも新潟なんで、
あら、
うん、
うん、
まさにああいう感じのやつを揚げたて、醤油かけてね、
うまそうですね。
美味しい、
酒のあてになりますね、
うん、
さて今回はですね、
うん、
日本の旧国名、
あ、
ね、こうなんとかの国ってよく言ってますが、
うん、
言ってます、聞きますが、
うん、
それの由来、
由来
を、そのこう、なんでなんとかっていう国って言うのっていう、その由来をですね、
はいはいはい、
見ていこうかなと思うわけです。
なるほど。
で、たくさん旧国名がありますので、まあ、
64州ですな、うん、
まあ、何回かに分けて、紹介していきます。で、うん、それを見るのにですね、まあ、旧国名は大体こう奈良時代ぐらいに、
うん、まあまあ律令制の頃に大体落ち着きますね。
でいう名前ですね。で、あの頃はなんで五期七道、
七道、うん、
五期七道って言って、
うん、
こう、何、どういう分け方をしてたの？
まあ要するに律令制って中央の朝廷があって、はい、それをこう地方、ね、国司を派遣して地方を支配するって形なんで、うん、要するに道ですよね。都からそこに行くルートに沿って、まあ、要するに行政区分が一つのできてるから、まあ道っていうのが、
それで道なの？
そうそうそう。だから、うん、典型的なのはほら、例えばなんだっけ、淡路とかさ、
はい、
紀伊なんていうのは、
うん、
南海道っていう、
要する
に四国とセットになってるじゃん。
そうなの、これ昔から疑問だったのよ、
うん、でまさにほら、都から四国に行こうと思ったら淡路和歌山を通って四国に行くのが当時のルートだから、それぞれルートに沿ってそこに行くためのルートが一つの行政区分になってるっていう。
ああ、そういう意味だ、うん、だからさ、なんか東海道、
うん、
北陸道あるじゃない、
はい、
あれなんか分かるのよ、
うん、
で東山道って、
うん、
内陸部からドワーンって行ってて、そうそうそう、なんか変な分け方してるなっていうのが思ってたんだけども、うん、そういう背景がある
ね。基本そうですね、その道に沿って。
ちなみにですね、いわゆる畿内ですね。
畿内ですね。
はい、まあ、大阪、京都、奈良ぐらいかなっていうのと、東の方を見ていくと東海道、
うん、
ですね、太平洋側のエリアと北陸道、
うん、
日本海側ですね、
はい、
で、東山道っていうのが、内陸東日本の内陸側をずっとで、
うん、
分けられてます、
うん、
で西側を見るとまず一つは南海道、
うん、
でね、紀伊半島、今の和歌山県のあたりと四国が該当してくるのか、
うん、淡路島とね、うん、
だからこのここからあの南海プレートとか、
そうそうそうそう、
南海トラフって言葉が来てるんですよね。
南海電車もね、和歌山に行くけど、
うん、あ、そっか、うん、そっから来て
る。和歌山は南海道なんです。
で、あと山陽道、
山陽、うん、
と山陰道、
瀬戸内、
でこれ山陽地方、山陰地方って今でも使えますよ
ね
瀬戸内、中国地方の瀬戸内海側と、
うん、
中国地方の日本海側が主な、
うん、
国々ですね、
はい、
であと九州が最下位の西の海ですね、うん、
はい、
そうするとこれにちなんで北海道も北海道って名付けたの。
ああそうでしょうね、明治になってから。
うん、でちょっと今からその旧国名を見ていくんですが、
うん、
まああと、まあ、そのうち触れますが、こう陸奥の国とか東北地方の国々って、
うん、
昔は陸奥と出羽の国2つしかなかったと、なかったのが、
もともと出羽もなかったね。
あ、そうなんですか、
うん、奈良時代になってから陸奥から分離して出羽ができるんで。
じゃあこの陸前陸中とか、
うん、
羽後羽前とかって
出羽の国が、まあ、明治になってさらに分けられて、出羽の手前とか向こうで羽前羽後とか、
これは明治になって分割されちゃったのは、今回はこのシリーズでは
触れずにおきますか。
触れずないですね、はいはい、うん、あと北海道も明治時代になって、うん、まあこの昔は五旗七道だったのが五旗八道に、
あ、北海道を入れれば、
ちゃんとですね、そうか、
うん
うん、で、ちょっとそれで北海道にもいくつか国名が、
うん、
まあこの習って作られてるんですよね、うん、でちなみに陸奥は明治時代に分かれて陸奥、陸中、陸前、いわき、岩城、
うん、
で出羽の国は羽前と羽後っていうふうに分かれました、うん、で北海道は明治時代になっていくつかの国が置かれ、旧国名的なのが置かれて、
うん、
これも紹介しておきます。渡島、
うん、
知りべし、
うん、
胆振、日高、
ほ
う、石狩、手塩、北見、十勝、
うん、
釧路、
うん、
根室、千島、
うん、
で国が分けてたみたい、
うん
うん、これも今回はこのシリーズで触れないでおきます。
要するにこう支配が確立すると、うん、まあ、できるんです。だから陸奥なんていうのはね、もともと蝦夷がごりごりしてたところを日本海側を平定して出羽が分離するし、
大和朝廷が完璧に抑えてからか、
そうそうそう、で北海道なんかも明治維新以降ね、その開拓が進む中でってことなん
ですね、
うん、
この辺は触れません、
はい、
でこれでね、僕ね、この旧国名でこう昔からちょっと気になってたのが、
うん、
例えばこう
何、
岡山県ってさ、
うん、
備前、備中、備後とかってさ、
うん、
前後ってつくのあるじゃない、
うん、ありますね。
あと上下ってつくのもあるじゃない、ね、
うん、
これ何
何って、基本ではもともとその地域、まあ、例えば備後なんかはって、これ言っちゃったらあれなのかもしれないけど、吉備っていう地域じゃん、
うんうん、
でそれの都側が手前だから備前だし、
吉備っていうエリアがあったのが、
そうそう、かつては
分割しちゃったの、
そうそうそうそう、
あ、だから
行政区分として大きすぎるんで、
うん、
それをまあ分けた時に基本的に都に近い側が前で、
あ、そうなんだ、
遠い側を後ろ、
法則があるんだ、
あります、あります、
うん、じゃあ上下は？
上下もまあ基本そうですね、都に近い側が神津家とかでしょ、下津家とか、あの辺ももともと毛野っていう地域で、
うん
うん、その毛野の上津家野と下津家野っていうのが、都に近いのが上で遠いのが下で、
ああの鉄道 の、 あの上り下りと意味は一緒だね。
まあまあそうですね、国鉄時代の、そうそうそうそうそうそう、
あれこれ前後とか上下ってつけるの、うん、これは上下ってつけて、これは前後ってつけるっていうのは
なんか、ああどうなんでしょうね、それはちょっと僕も知らない
の、うん、まあともかく元々の国を分けちゃって、
うん、
っていうところで、まあ、上下とか前後っていうのをつけて、うん、っていう経緯があったのね。なるほどなるほど、はい。それではですね、旧国名をちょっとチェックしていきましょうか、
うん、
まず最初はやっぱ国の中心だった畿内から、
あ近畿から行きますか、
はい、行きましょう、うん、五畿ですね、5つの国があります、
うん、
まず最初は大和から行きますか、
奈
良、そうですね、大和ですね、大和、はい、
うん、
大和の国の意味ですね、なんで大和ってなった
か、うん、なんで大和と呼ぶか、
山のところ、山のあるところ、
うん、
というところで、この山っていう、山ってあのマウンテンの山ですね、
うん、
でこの山のあるところで、この山というのは三輪山、
うん、
三輪大社のある三輪山を指すんだ、
ほう、
だから山のあるところから山、
うん、そもそも山がちな土地で、うん、その中でもまあ三輪山っていう非常に美しい山があるから、
うん、
大和と名付けられたと。
うん、でも昔大和ってさ、
うん、
和って書かなかった、書くんじゃなかった、
あれは中国が言ってるだけでしょ、うんうん、
で、その人弁に委員長の意で和じゃんか、
うん、
あれで大きな和で大和って読むなりしなかった、
うん、あったかな、
違うんですね、なんで 大きな和で、まあまあ、山があるところ、三輪山ってなんか独特な感じのある山ですよね。
まあね、神様が住んでる山ですから、うん、まあ象徴なんでしょう。
三輪山登ったことあります？
登っちゃダメなんじゃないの？
なんか
禁足地でしょ、
そこ届け出してルール守ったら入れてもらえるでしょ、
へ、
うん、でもちょっと恐れ多いので行ったことないんですけども、
うん、
そうか、だから古くはあの辺、三輪、あの桜井とか天理とか、
うん、
飛鳥とかあの辺が国の中心地だったから、
うん、
まあ、代表する山といえば三輪山、
うん、
そこから来てるというわけですな、
うん
うん、はい、で続いて山城の国、
山城
現在の京都府ですね、
うん、
山城は山の後ろ、
うん、
奈良山の背後、
うん、
奈良の都の背後ってとこから山城になったの、
うん、
ってことは山城っていう国地名は
昔はだから奈良時代は山の背で山城だったでしょ、
ああ背中の背だね、
平安京に移ってから山のキャッスルの城になる、
あ、
うん、まあ、まさに奈良の都の後輩地って意味でしょ、
そうか、そうだね、昔は中心が奈良だったから、
うん、
そこにある奈良山っていうのは、
奈良山って駅あるじゃん、
奈
良、
あるよ、
奈良の一番、奈良の盆地の北の端に、
ああ奈良盆地の北端っこが、うん、にあるのが奈良山っ
ていうの、ね、まあ、でその向こうが山城だから、
だからその向こう、
うん、
その奈良山の後ろにあるから、
そうそう、
あなるほどね、うーん、今でも山城っていう、
どういうこと、
なんか、あほら、なんか鉄道乗ってるとさ、
うん、
旧国名つくじゃん、
はい、
だから備中なんとか駅とか、
うん、
あの日立なんとか駅とか武蔵なんとか駅とかって
ありますね。
山城なんとか駅ってある？
奈良線にあるじゃん、山城青谷とか。
あ、そうなの、あんま印象なかったけど、なんかああいうのでローカル旅してると、
うん、
あ、この国に来たんだなってなんか、
あ、その地域に
感じもない、
うんうん、まあ旧国名なる駅名はね、なんか旅情がありますね、確かに、
ね、はいはいはいはい。これ京都、これ京都、山城は京都の京都市あたりのことを言うの？京都府って、
そうね、京都市からまあ大体南の地域が山城ですね。
あ、
京都府で言えば、うん、
なるほどね。だからまあ一番にぎやかったら他の京都府民に怒られる。
まあまあまあ、はい、今京都の中心地ですね、
はい、が山城の国ですね、うん、はい。続いて河内の国。
河内、
はい、河内は、
ね、大阪ですね、
はい、
うん、
現在の大阪府、まあ、堺市、あ、違うか、大阪府でいいのか、
まあ、南部の方ですね、
はい、大阪南部河内ですね、うん、河内は川内、
うん、
川ってあの三本線の川の内、
うん、
まあ、どっちでもいいでしょうか。河川の流水によって形成された山間部の平地、
うん、
大和川の下流域に開けた平地、
うん、
なんちゅう三角州ってこと？三角じゃなくて扇状地なの？
まあまあ扇状地じゃないでしょう。河口部のそのなんていうの、中積平野っていうか、
ああ、なんか地理みたいですね。
うん、
おお、なら川がつくんだ。
うん、まあまあそうですね。大和川のこう大きな流れがあって、そこに開けた土地だから、まあ河内なんでしょうな。
河内ね、はい、うん、なんか河内弁ってちょっと荒っぽい。
ああ、まあね、よく言いますけどね、うんうん、
はい。続いて畿内、この泉の国。
泉、
はい、
うん、
和泉って書いて泉なんだよね、これ。
そうね、泉州ですな、
はい。あれ、泉が
これ半分のやつ、
こっちか、はい。泉の国はですね、
うん、
はい、泉、
そのまま、
はい、水が湧き出てるところがあったからってことですか、
うん、
湧き、だから、でなんで和泉って書いて泉なのだろう、
さあ
なんかさ、ちょっと大きくなるまでその和泉って読めなくって、
ああ、
うん、なんか不思議だなって思うんですが、もともとは本当にただの泉、一文字の国だったみたいなの。
あ、そうなの、
うん、だけどなんか一文字だけで表すっていうのはなんか中国の文化からすると、
まあ国名はね必ず二文字だから、う
ん、二文字の方がいいってことで、なんか無理やり二文字化させた経緯があるみたいね。
うん、
でもさ、泉も大阪府南部じゃん、
うん、
なんか泉が湧いてるようなイメージってあんまりないんだけど。
ああ、あんまりね、有名ななんかそんな湧き水とかって聞かないね。
うん、
うん、
で昔はもっと湿地帯かなんかだったのかな。
うーん、どうなんだろう。
はい、さあ、畿内ラストですね、摂津の国。
摂
津、今の大阪府と兵庫県になるの。
ああ、ちょっとだけ入りますね、
はい、
うん、
はい、摂津はですね、
うん、
官職名、
おう、
何和津を接す取り仕切る、
うん、
官職、摂津職、
式、
摂津式、摂津の式、
摂津式、
摂津式っていうのが置かれた、
はい、
どういうこと？何和級があったとこは摂津なの？
そうそうそう、大阪のあの辺が摂津で、何和の宮は要するにほら
古代の玄関
国際港だから、まあ、そこで置く、うん、そこを取り仕切るまあ役所が摂津式 でそれが置かれた場所だからまあ摂津と。
ああそうなんだ、
うん、
ゲッツじゃないよね、
違うね、
うん、摂津、
うん、
あそういう意味があったんだ。へえ。で古くはですね津の国とも言ってたそうですね、摂津は、
うん
うん、
まあ、まさに何輪の津っていうのは重要な港、津っていうのはまあ港ってイメージ、
ね、うん、なるほどね、はあ、これちょっと初めて知ります。はい、じゃあ次これで五機内終わりました、
うん、
次どこ行こうかな。
あそうなんですよ、それで一話じゃないの、
うん、
まだ行ける、
もうちょっと行けるかな。
あそう、
どこ行きます。
そうですな、四国、
じゃあ南海道、
南海道、
はい、
まあ隣接してるんで、
はい、じゃあ南海道行きます。まず紀伊の国、
うん、
和
歌山、
和歌山県と三重県ですね。
あそうか、三重にも入るのか、うん、
このさちょっとケリーさん三重県出身なんで、
うん、
あのちょっと知ってるんですけど、このいわゆる国境ってあるじゃないですか、
うん、
でこれって時代によってこう紀伊の国でも、
うん、
この三重県側の方って、
うん、
の境目あたりってある時代は伊勢や島の国になったり、うん、ある時代は紀伊の国になったりって線引きがちょっとあっち行ったりこっち行ったりすることがあったんですよ、
うん、飛び地とかあるね、あの
辺飛び地もあるしね、
うん、
ちょうど境目ぐらいのねこうとこはあの時代は島の国だったよ、
うん、
江戸時代は紀伊の国だったよみたいな、国境線っていうのは今も昔もいろんな
時代によって、いやそれは都合によく
変わるもんなんですね、
うん
うん、ちょっとそれ確認したかっただけです。
紀
伊、
はい、
の国は紀ですね、あのトリーツリー
ウッドだ ね、
はい、の紀が最初、うん、で木材を産出する国だったからそういう名前が来てます、
うん、
まあ今も昔も林業が盛んな、
まあまあ確かに印象そのらしい、そういう気がしますね、うん、
でこの木の国から二文字化をさせるために木伊となったそうです、
うん、なるほど
ね、木の国で続いて南海道淡路の
淡路、うん、
これは上沼恵美子の土地ですね。
土地じゃない
ですか、ね、淡路島は上沼恵美子のもんでしょ。
なんでやねん、なんであんな人のせい
な、なんでずっと言ってるじゃん
冗談じゃない。
だって大阪城はあの人の家やろ。
誰、
上沼恵美子の家
なんでやねん、冗談じゃねえ
よ。あ、淡路はですね阿波の国、あの阿波踊りの阿波ね、
うん、
に至る道筋っていうところ
かな。
阿波地なんだ。
阿波地。
そうなの？
うん、
へえ。そんだけ何阿波の国って重要な国
だった。いやそういうわけじゃない。
違うの。うん、
さっきのだ道の話じゃん。要するに都から四国に行くためのルートだから。
そうすると大阪湾でどっから行くの、
うん、
これ何明石ぐらいから、
いやまあ和歌山でしょ、和歌山へ行って一番狭いとこ渡って、
都から和歌山行って、
うん、淡路島に渡って、
淡路
島、うん、島の南端部から四国に行くんでしょうね、船でずっと。
あそうだね、昔なんか和歌山と徳島結ぶ、
うん、今でもあります、
ある高速船あるよね、うん、あなるほど、こういうルートで四国に渡るのが当時は主流だったんだ、
うん、
はい、はい、これ淡路ですね、
はい、
これで初めてこうほら明石から明石海峡大橋渡って淡路島、
ああ初めて
初めて初めてで徳島まで
行きましたけど、うん、どうでした。
あっという間でしたね。喋ってたらついてたよ。
あ、
うん、で、 明石海峡大橋渡ったすぐのとこにサービスエリア、
ああ淡路のねありますね、
あって
大きな、
そこで何だろう、明石焼き食べた、
ああたこ焼きの
あのトイレ休憩しただけだった
んで、おだしの、
へえ、あすごい近いなって思って、
まあね距離は近いですよ、
はい、淡路の国でした、はい、続いて阿波の国、
四国、
はい、現在の四国は
徳島、
徳島県ですね、
うん、
はい、阿波の国は暴れる崖、崩壊地形、
ほう
こういうところから来てるの、露出地形がある、あの何ていうの、地形、あの断層じゃないや、中なんか岩の柱みたいなのが、
中上列線、
あそうそうそう、そういうのがなんか見られる、
土柱ってあるね今でも徳島に、
あ
土の柱、うん、
やっぱこれであの南海プレートの影響なのかね、
まあまあ吉野川がまさにあれじゃん、中央構造線だから、まあ、
ああそっちか、中央構造線は見たことあるよ、
なあそうなの、
なんか本物、
本物、
うん、なんか露出してるとこあって、断層が、
あ、うん、
見に行ったけど、
はあ、
うん
うん、
よくわかんない、
よくわかんない
って、ね、わざわざ見に行ったんだけど、
はあ、
地質学も疎いケリーさんはよくわかりませんでした、
うん、
はい、アワーですね、うん、暴れる、
うん、
あれまず吉野川の影響もあるのかな、関係ないのかな、
いやまさにそうなんじゃない、吉野川が作ったその河岸段丘の崖地、うん、そういうのがまあ崩れやすい場所で、そういうのが暴れる川とかの、
なるほどね、
うん、
はいはいはいはい、さあ続いて阿波の国の次は土佐の国、
あそっち行きますか、
はい、
うん、
高知県ですね、
土佐、
土佐は坂本龍馬の土佐ですな、
うん、
はい、土佐はですね、門に狭いって書いて、
うん、
土佐と読むそうですね、
うんうんうん、
で海の狭くなったところ、
はい、
海峡、
うん、
ね、浦戸湾、
浦戸湾、うん、
と太平洋との間の狭くなった水路を門って言ってたんだって、
うん、
そこので狭い門っていうところから土佐となったんだって、
うん、
浦戸湾ってどこ、
浦戸湾ほらあのフェリーで着いたでしょ高知に、
は
あ、あれが浦戸湾、
あそうなの、あそう、なんかさ
高知のあの港です、
日本のさあの列島全部載ってるさ地図見るとさ、
うん、
高知県ってさ、
うん、
なんかそんな入り組んでるような地形に見えないじゃん、
そうか、
あ高知ってこれリアス式なの、
リアス式じゃないでしょ、
あこれ、あ
狭いところに河口部にあったじゃん、
うん、湾があるわ、
そうそうそう、あのなんだっけ桂浜の横ですよ、
おーへー、あそこから土佐になったんだ、
だまあ船で着いたらそこがまあ一番最初の土佐なんでしょう、
そういう語源なのね、
うん、
でこれさ漢字はこれ後々に当て字でこういう文字に変わるの、
どういうね、どういう経緯があるのかね、
今土佐藤さんになってるじゃん土佐って、うん、ねえこれもちょっと気になるとこですが、はい、土佐、次は伊予ですね、
うん、
伊予の国、これ今の愛媛県ですね、
うん、
はい、伊予の国は伊予の、あれ？伊予の国は、はい、伊予、
うん、
なんていうのこれ、弥生時代の矢、
うん、
で伊予と読むんだって、
伊予坂の矢ですな、うん、
伊予坂って何、伊予矢か、
伊予坂、いよいよ栄えるっていうじゃん、いよいよっていう場合、伊予坂、
で高くそびえ立つ地っていう意味があるんだ。
ああ、伊予っていうにはそういう意味もあるんだね。
どういうこと？
うん？
どういうこと？いよいよなんで伊予が
何？
高くそびえ立つ立ってんの？剣山のこと？
そうでしょうね。あの辺の産地でしょうね。
おー、なるほどね。でもその象徴的に多分剣山がいよいよ高くなってる。
うん、いや「伊予」っていう言葉にはその高くそびえ立つっていう土地っていう意味もあって、で、まあ、プラス「伊予」っていうのは、まあ、いよいよいや栄えどんどん栄えていくっていう両方の意味からってことでしょ。
ああ、そういうことか。
うん、
はい、伊予ね、愛媛いいとこだね。
いいよ、
うん、まだ16歳だからね。
うん、
伊予はまだ、
ああ、はよ行きながら、
はい、はい、ラスト、南海道ラストは讃岐の国、
ああ、うどん、
香川ですね、これね、うどんの香川ですね。はい、讃岐はですね、讃岐っていうのはね、狭く抜けるって字書くの、
うん、
これで讃岐と読みます、
うん、
川や谷に沿った崖地、
うん、
火山性の大地が
急崖
をなす地形、
うん、
でとこから讃岐で呼ばれてたそうです。
そういう地形を讃岐って言って、うん、まあ、そういう地形がちの場所だから讃岐と名付けられた。
あのさ、香川に行くと思うんだけど、
うん、
おにぎりみたいな山いっぱいあるよね。
ああ、
こうなんか独特の景色だなって思って、そうそうそう、あれはこの地形の火山性の大地で削られて残ったのが、
うん、でも瀬戸内はもう一番最後、浸食のもう最終段階なの。だもう、だから要するにこんな山がだんだん削れてこんな風になっちゃった。
こんな山でこんなわからない。
とんがった山が、
おにぎり山が、
うん、おにぎりじゃないよ。こういうあんなそれこそ剣山みたいなっていう山が。削れてあのポコって最後残って、もう要するにもう浸食の最後に、やがて消えていって、またなんかどっかが隆起するんだよ。
じゃあ何百万年後
か、もちろんもちろんそういう
なくなるというような、う
ん、5年や10年じゃないけど、
ああ、そうなんだ。火山性の地と土なの、あそこは。なんか四国って火山があるイメージが、
うん、だまあもう昔の
昔の、
そうだ、まあ、あの辺は終わってるところなんで、そういう浸食が、
はい、わかりました。
はい
、はい、ね、うどんも美味しいですね。
美味しいね。
はい、じゃあ今日は畿内とちょっと南海道を紹介して、
うん、
終わりにしときましょう。
ここまで、
はい、
はい、
続きはまたいつかやりたいと思います。
第1弾ね、
はい、
旧国名の第1弾、
はい、第1弾でした。
はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。いろいろお便りテーマを設けております。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しております。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。